アーメン。今日はペンテコステの日曜日です。何回かもうお聞きになったかもしれませんが、このペンテコステって何でしょうか。この数千年間クリスチャンはペンテコステをお祝いしてきました。そしてこの日はこの使徒の働きの2章で起こったことを覚える日なんですね。イエス様が死んで蘇って昇天された後の出来事なんですね。この聖霊様が下るという出来事なんです。そしてこの時に本当に教会が始まるという瞬間なんですね。そして弟子の一人のペテロがこの人生を変えるような大きな発言をするということなんです。そしてこの日にたくさんの人がイエス様を主として受け入れます。そしてこれをペンテコステの日と呼んでお祝いします。でもこのペンテコステという名前はクリスチャンがつけた名前じゃないんですね。3つユダヤ人の大きなお祝いがあるんです。お祭りがあるんですけれども、この五旬節というお祝いなんです。この杉越の祭りから 50日経ってから祝うのが五旬節なんです。そしてイエス様はこの杉越の祭りの間に十字架にかけられたわけですね。ですからその時から杉越の祭りから50日経ってから、その何が起こったのかというのをちょっと見ていきます。この歴史を変えるような大きなことが起こってるんです。この50日間の間にイエス様が死んで、墓に葬られ、死から蘇られ、たくさんの弟子たちと他の人にも現れ、そしていろいろなことを教えられて天に上げられるんです。そしてこの世の王として神の右の座におられるんですね。そして使徒の働きの 1-8 で、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますということがここで成就するんです。この歴史を変えるような50日間だったわけです。でちょっと背景が分かったところで、ちょっともう一つ見ていきたいことがあります。この今日のメインポイントをちょっと話したいと思います。まず最初のポイントは、イエスは世の救い主である。このことは私たちの人生を変えます。そして2番目のポイントが、聖霊の力は私たちに与えられている。このことは私たちの人生を変えます。使徒の働きの2を見ていきましょう。3つのシーンがあるんですね、ここの場所では。まず最初に聖霊様が下って、この弟子たちが自分たちの国の言葉ではない言葉を語るということがあります。そして驚きと怪しみと、なんか呆れるとかいうのをすごい驚嘆してるんです、みんなが。そして2番目のシーンが、ペテロがこの聖霊様に力づけられて、イエス様がどういう人であるかという説明をするんですね。そしてはっきりとイエス様が誰であるかということを語るんです。このほとんどユダヤ人のこのオーディエンスにこの真偽を問いかけてくるようなことを言ってるんですね。そして3つ目に、聖霊様がによって動かされ、心を動かされる、この3000人の人が心を動かされるというイベントが起こります。この3つのシーンを1つずつ見ていきたいと思います。で聖書をこの使徒の働きの2を開いておいてくださいね。でまず1-13、でいくつかちょっと知った方がいいことの一つ目は、この聖霊様が現れて超自然的なことを起こされるんですね。風の激しい風が吹いてくるような響きが起こるんですね。そして炎のような分かれた舌が現れてくるんです。そして自分たちが知らない他の国の言葉で喋るようになっているという弟子たちがですね、その聖霊様が与えて考えもにもよらないようなことが起こるんです。その力強いすごいことが起こるんですね。私も本当に今こういうことをしてくれたらいいのになってちょっと聖霊様に思ってですね、例えばですね、ロシア語ミニストに行ってロシア語喋るようになったりとか、 中国語ミニストに行って中国語が喋るようになったら、ちょっとそういうことは起こってないんですけれども、でもウィリングトンではのロシア語だったり中国語だったり他の言葉を喋る人がたくさんいるので、まあ、それは感謝なことなんですけどね。でまずはこの聖霊様が現れるわけです。そして2番目に気がついてほしいのはこの回収は誰だかということですね。でエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがと書いてるんですね。このユダヤ人とユダヤ教を信じるようになった異邦人がたくさんこの五旬節のために来てるんです。あちこちから来てるんですね。 でこの地図を見てほしいと思うんですけれども、いろいろな箇所から、まあ、場所から来てるんです。でエルサレムがこの中心で、このエルサレムがなんか燃えてるわけじゃないんですけれども、聖霊様が下ったという印なんですね。これはで東もうヨーロッパからアジア地方のもう当時知られてる世の中のほとんどの国の人が来ていたわけです。いろいろな言葉を喋っていたんですけれども、みんなユダヤ人なんです。ユダヤ教徒なんですね。これとても重要なんです。なぜかというと、ペテロが後で語るときに旧約聖書の預言者から引用することが多いんですね。預言者だけじゃなくても旧約聖書の引用が多いんです。そして3つ目の、ことは驚き呆れてしまった、驚き怪しんでいったと、驚きまとっていったと、いろいろといろいろなリアクションがあるんです。この出来事によって可能なことがもっとなんか広がっていくんですね。思ってたこと、起こることがないだろうと思ったことが起こってるわけです。ここでですから私たちは神様が働かれているというのは、こういうことによって働かれるだろうということを箱のように閉じ込めてしまったらですね、それは神様が働かれていることのとても狭めてしまっていることになっているんです。私たちが考えていることよりも、聞くことができる、考えることができるよりも、もっとはるかに素晴らしいことを神様はなさるんですね。でまず最初にこの聖霊様が現れる。そして2番目のシーンではペテロが説教を始めるんです。14から39までですね。全ての箇所は読みませんが、いくつかの重要なところをちょっと見ていきたいと思います。そしてヨエルの2詩編の16編110編からの引用なんですね。そしてこのメインポイントの1ですね。イエスは世の中の救い主である。このことは私たちに人生を変える。そして21節。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人のイエスによってあなた方の間に力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方を証しされたのです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不幸な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。そして31。それでこの後のことを予見して、キリストの復活についてダビデはですね、彼はハレスに捨てておかれず、この肉体は朽ち果てないと言ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右の座に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロはここではっきりとした、そしてとても大きな証言をしています。イエス様についてどういう、これ誰なんだということですね。でユダヤ人の人たちはこのメシア、救い主を待っていたんです。でペテロはここでイエス様がこの ユダヤ人が私解剖していたこのメシアだ、救い主なんだということを言ったんですね。で、何人かの人は受けれなかったと思いますけれども、3000人もの人がこの聖霊の働きを見てイエス様のことを聞いてイエス様を主とする決心をするんです。私たちもこのようにしてこの証言について格闘しなければいけないんですね。なぜならペテロが言っていることがもし真実であるなら、今ここに住んで私たちにもこのことはとても重要なことなんですね。いくつか見ていきたいと思います。21節。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。で、ここでとても重要なニュアンスがあるんですね。ここまでの歴史ではこの救いというのはですね、神様に救われるというのは共同体で起こるものだと思えたんですね。イスラエルを選ばれて選民とされて、その選ばれて民が救われたんですね。贖われてたんですけれども、イエス様が来てからこれは個人的な決心になっていくわけです。ですから全ての人が主を呼ぶ者は救われるというようになってくるわけです。で、これ本当に素晴らしいことなんですね。なぜなら神様との関係が個人的なものとなるからです。けれども、いくつか私たちが個人的な責任を負わなければいけないということも意味します。私たちが救われるのは家族がクリスチャンだからとか、クリスチャンの国からに住んでるかとか、そういうことじゃないんですね。私たちが一人一人イエス様を主とする決心をしなければいけないんです。で、ここで皆さんにこの共同体の信仰が重要ではないと考えてほしくないんですね。このように一緒に集まってこの信仰でよって歩むということはとても大事なことなんです。でも、ここで重要だと言っているのは、このイエス様が来たことによって少し変化が起こるんです。この個人的な面が追加されるんですね。そしてもう一つ皆さんに気がついてほしいところがあるのが、この死からイエス様が蘇る、復活したということ、そして弟子たちが皆このことについて証人であるということなんですね。証人であるということ、もしこれが真実であれば、そしてこのことによって命を懸けているクリスチャンもいるわけですね。そしてこのイエス様が救い主であるということが真実であるという証言なんです。イエス様が私たちの罪の代わりに死んで、私たちが神様との関係を復元させるために死んでくださり、また罪と死に打ち勝って蘇ったということが、もし真実でなければですね、神様じゃないんですね。そして全てのことに司る神なんていうのは存在しないわけです。そしてもう話は終わってしまうんですね。もしあなたが、もしイエス様が本当に生き返ったのかということを、本当なのかと、考える、必要があるんですね。これ本当かどうか、とても重要な質問なんです。そしてですから、神の右に挙げられたイエスがというのがちょっと意味がわからないかもしれないんですけれども、イエス様は神であるということなんですね。そして王としてこの世に司っていると。で、この右の座というのはとても重要なんです。なぜならユダヤ的な背景からすれば、神様の前で永久的に座り続けることができる人など誰もいないんです。神様は素晴らしすぎてそんなことありえないんです。ですから、このことによってイエス様は神だということをユダヤ人たちははっきりと聞いたことになるんですね。で、これももちろん格闘しなければいけないポイントの一つなんです。イエス様は救い主で、この世の救い主であり、このことは私たちの人生を変えます。そして私たちがイエス様が神であり主であり、この世の王であると認めるときに、この壊れた世の中の関係性や罪が許され、癒されて治されていきます。そして神様との関係も正しくされます。そして恐れて生きることはありません。なぜならイエス様は最終的に死にもサタンにも打ち勝ったからです。そして聖霊様の贈り物も、受け取ることができます。ポイントの2番目ですね。聖霊の力は私たちに与えられている。このことは私たちの人生を変えます。聖霊様について何を私たちはしているでしょうか。まず最初に、聖霊様は弟子たちを このイエス様が、神様がなさる素晴らしいことについて語る力を与えてくださるんですね。その聖霊様によっていろいろな国の人たちに語れるような力を与えられ、私たちもミニストリーをするときに力を与えられます。そしてフランセス・シェファーさんが、主の働きということにところでこのように書いています。主の働きを主の方法にしているのは救われることで、その後頑張って働くということではない。イエス様が天に昇られた後に弟子たちは祈りつつ静かに聖霊様が来るのを待っていた。一番最初に行動を起こしたのではなく、イエス様が天に上げられて働こうというのではなく、私たちがクリスチャンであって聖霊様に与えられて、私たちがただ行動を起こすだけではいけないんだと思う。この聖霊様の力によってというのが重要なのである。そしてこの聖霊様の力というのは、イエス様を信じる人すべてに与えられているものなんですね。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと38節に書いてあるんですね。そしてこの箇所でいくつか聖霊様について分かることがあります。聖霊様によって私たちはミニストリーのための力を得て、イエス様のことを信じる人すべてにこの聖霊様が与えられているということなんですね。でいくつかこの聖霊様がことをちょっと話していきたいと思います。ウィリングドン教会では、メロナイトブレドレンの教会の一つであります。でそのそこでそこの信仰告白で書いてあることをちょっと見てみたいと思います。で聖霊様もしくはカウンセラーは創造的の力、そして臨在、そして神様の知恵であります。聖霊様によって人々は罪を意識を得、新しい命を得て、そして真理を知ることができる。そして聖霊様によってバプテスマによって一つの体に信者はなる。そして御霊の実を受けることができる。そして神様の意思を伝え、弱さを乗り越える力を得させ、永遠の命を与えるということを書いてあるんですね。ですからこの聖霊様の贈り物というのは本当に素晴らしいものなんです。クリスチャンの人たちがこの聖霊様の働きを考えるときに、自分の中で聖霊様がどのように働いているかというのを見るのも大事ですが、その外側でもどのようにして聖霊様に強められるかということもとても重要なんです。内側を見るときに、まずこの罪の確証を与え、信仰に人々を導く。そしてこの聖霊様によって私たちは神の子だということを知ることができる。そして私たちが悩みの時に相談に乗ってくれる。私たちの人生の方向性を与えてくださる。そういう知恵も与えてくださいます。そしてガラテヤの5に出てくる、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、信愛、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる立法はありませんとガラテヤに書いてありますよね。そしてこのような御霊の実が私たちの人生のうちにも現れてきます。私たちが神様に従って生きているのではあれば、このようなものが増えていくはずです。もしこれが減ってるなと思ったら、ちょっとリセットしなければいけない時かもしれません。そして外側を見ていく時に、他にもいろいろあります。聖霊様によってこの働きをすることができます。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けますとイエス様が言っていますね。使徒の働きの1の8です。そして聖霊様によって人々は、賜物を与えてください。そのことによって奉仕することができます。そしてこういうことがどういうことなのかわからないなという時には、この Discovering Your Placement、 自分の奉仕を見つけるというクラスを取ってみたらいかがでしょうか。で、いろいろな各国でこの聖霊様の働きが行われています。そして今の世代で初めてのサウジアラビア人のクリスチャンの人に会いました。そしてイエメンのサウジアラビアのすぐ下にある国なんですけれども、まあ、とてもイスラム教徒が中心な国なんですけれども、イエメンでもイエス様のことを知り救われる人が増えている。そしてイエメン人の人たちがサウジアラビアに来てサウジアラビア人の宣教を始めていると。そしてサウジアラビアの今町のすべてのところで隠れているけれども存在している教会が存在しているんですね。本当に素晴らしいことです。神様はこのように閉鎖されている国でも働きをなさっています。このイエス様は世の中の救い主である、そして聖霊の力は私に与えられている、このことは私たちの人生を変えますというこの2つのポイントは終わりますが、この話の終わりにはなってないんですね。まだちょっと続きがあるんです。このエンディングがあるんです。そして私たちが、応答できる行動が示されています。ペテロの説教を使っているわけですから、同じことをちょっと説教のポイントを使いたいと思っています。ちょっとややこしいですが簡単なことです。使徒の働きの2-37、兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうか。悔い改めなさい、バプテスマを受けなさい、そして聖霊の賜物を受けるでしょう。そしてこの曲がった時代から救われなさいと、この悔い改めるというのは方向転換をするということですね。悔い改めるというのは私たちが罪の中に生きて自分の勝手な自分の力に頼った人生を生きてきたことを認め、神様の方に向き直り、許しを受け、聖霊様の力によってイエス様と一緒にイエス様を主として王として生きるということなんですね。この悔い改めというのは方向転換なんです。人生の私たちは皆するこのことをしなければいけないんですね。なぜなら皆、罪人であり癒しが必要だからです。またこの悔い改めるというのはこの1回だけではなく続けていかなきゃいけないことだということも気がつけなきゃいけないんですね。これは人生をかけてしなければいけないことです。ですからこのペテロの悔い改めよというのはとても今の私たちにも重要なんですね。そしてバプテスマを受ける、教会でバプテスマを受けている人の写真の一つですが、このバプテスマというのは自分がイエス様についていくぞという決心を皆に明かしするという瞬間なんですね。この罪から抗い流され、イエス様と一緒に、葬られ復活する、そして新しい人生を生きるというこの公共の場での宣言なんですね。バプテスマってどういうことだろうということをもっと知りたいのであればです、イエス様を知る、そして教会を知るというクラスがありますので、どうぞそれを受けてみてください。そしてバプテスマを受けた人にもいくつか思い出してほしいことがあるんですね。そのバプテスマを受けた時を思い出してほしいんです。あなたの体験、私のようなものであれば本当に喜びに満ち溢れていて、新しい人生を生きるぞというような力が湧いてきたと思うんですね。罪に死んでイエス様にあって生きている素晴らしい時だったんです。ですから私たちが聞かなければいけないのは、そのように私たちは今でも喜んでいるだろうかと、私たちのイエス様との新しい人生どれくらい歩いてきたとしても今でも本当に喜び歩み続けることが大事なんです。そして悔い改めバプテスマを受け、聖霊の賜物を受ける、でこれはもうただ私たちが受けることなんですね。イエス様を受け入れるときに聖霊様を受け入れることができるわけです。でも聖霊様のことをもっと分かるようになると、もっと素晴らしい人生を生きることができるようになります。ですから神様の身元で 時間を過ごすことが重要になってきます。そして最後に、この曲がった時代から救われなさいと、このギリシャ語ではスコリオスという言葉です。曲がった、スコリオセスという病気がありますよね。この曲がってる、どの時代でも私たちの文化やどの国でも神様がこのようにしてほしいというようなものとは曲がっているものがありますよね。その当時のその1世紀の時もそうです。今の21世紀のバンクーバーでもそうです。でここで私たちがこの時代からこの世から離れるというわけでは離れるということではなく、この世の中で喜びを持って真実を語る、イエス様のことを語るということが重要なんです。聖霊様によってこの世に生きることができます。祈りによって、閉じますが、その後に考えてみましょうという質問がありますので、それも考えてみてください。そしてもしイエス様のことを受け入れたことがないけど受け入れたいなと思う方がいらっしゃいましたら、その祈りもしたいと思います。そしてもうイエス様のことをしているよという人でも、私たちが何を信じているかということを思い出すとても良い機会になるので、一緒に祈りたいと思います。イエス様がしてくださったことを思い起こして祈りましょう。イエス様、あなたが十字架で私の罪のために死んでくださったことを私は信じます。私の犯行を許してください。私が自分勝手な人生を生きていたことをお許しください。私の方法からではなく、あなたの方に向き直りたいです。新しい人生を受けたいです。私の恥や恐れから解き放ってください。私の主となり、王となってください。あなたは死者から蘇られ、今でも生きておられ、すべてのものの上に司さっておられると信じています。聖霊様を満たしてください。あなたに導かれたい人生を私は生きたいと思っています。永遠の命を与えてくださることを感謝します。イエス様の御名になります。アーメン。いくつか考えてみましょうという質問がありますので、どうぞそれを考えてみてください。そして祈りが必要だなと思う方、祈ってほしいなと思う方はどうぞ前にお越しください。皆さんに神様の祝福がありますように、まず第1番目の質問です。ペンテコステの物語の中で今日あなたに影響を与えたものは何ですか？聖霊様はあなたにどのように応答するように招いていますか？2番目の質問です。使徒の働きの2章に書かれているイエス様に関する主張の中で、あなたが信じるのが難しいと思うものはありますか？あなたの疑問を明確にするために